Okay, good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。あらかじめ申し上げておきますが、御言葉が短いからといって、メッセージが短いとは限らない。ね。今日はもしかしたら少し長いかもしれないし、かもし、じゃないかもしれない。わかりませんけれども、いずれにしても神様の御手に委ねつつ、今日の御言葉は皆さんと共にまた、心に留めてまいりたいと思います。今日は、受難週の第4日曜日、そして、ステーションでいうと第8ですかね、第8ステーションということで、クレネ人シモンがイエス様の十字架を運ぶ手伝いをした、ね、この箇所からメッセージをしたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の短い御言葉ですが、心を留めてまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、今日もあなたの慈しみと恵みを覚えて感謝をいたします。受難週の第4日曜日を迎えました。十字架に向かって一歩一歩歩まれていく、そのあなたの歩まれた道筋を一つ一つ私たちも辿っております。主よ、どうぞ今日も私たちがあなたの歩まれたその愛の道、許しの道、憐れみの道に心を留めることができますように、そこから私たちがあなたから必要なことを学び、また糧をいただき、そして今週も歩んでいくことができますように、どうぞ助け導いてください。またなお今日ここに集うことのできない方々、どうぞ今いらっしゃるところにあって、主よ、あなたが共にいて慰め励まし、お支えくださいますように。これからの一時をすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、私たちはイエス様が十字架に向かって歩まれる道を一つ一つ、見ておりますけれども、今日のところではイエス様が不当な裁判にかけられて、そして暴力あるいは癒し目を受けて、そして、イエス様を釈放しようと試みるピラトの努力にもかかわらず、群衆の声が勝ってしまい、イエス様はいよいよ十字架を担いで処刑場、ゴルゴダ、まあ、ドクロの場所ですけれども、というところに行くことになりました。その道中の話ですね、イエス様は夜通し、ゲッセマネの園で逮捕されて以来、夜通し、不当な裁判にかけられですね、暴力を振るわれ、またピラトの官邸に行ったり、ヘロデのところに連れて行かれたり、あちこちですね、眠ることもなく連れて行かれ、またその中で、鞭打ちの刑、鞭打ちといっても私たちがね想像するような簡単な革でパチパチやるような鞭打ちではないですよね。その先端にいろいろな、尖ったもの、刃物みたいなものがついたもので、まさに背中の肉が裂けるような、そのような鞭打ちの刑を受けて、たくさん血を流されて、もう体力もほとんど残っていない、むしろ今生きていることが不思議なくらいのすでに、暴力をこの時イエス様は受けていたと言われています。当然、睡眠をとっていないということもありますし、そしてそのようなひどい扱いを受けてきたということもあると思います。もうイエス様には自分の十字架を丘まで担いで歩いていく力が残っておりませんでした。十字架を何度担がせても、おそらく担ぎきれずに落としてしまう、まあ、そんな状況であったんだろうと思うんです。まあ、そのようなところにですね、クレネ人シモンという人が通りかかりました。そして、兵士たちはそのシモンに代わりにイエス様の十字架を担がせて、そしてゴルゴダの丘までその十字架を運んだというのが、まあ、今日の箇所でありますね。クレネ人とありますけれども、クレネという場所、皆さんはどこか、 調べたことがあるでしょうか。クレネというのはですね、北アフリカの地中海に面したところにある町の一つでありました。まあ、当時はエジプトにアレキサンドリアってね、大きな町がありましたけれども、それに次ぐ第二の都市と言われたくらい大きな、まあ、都市であったそうなんですね。だから、田舎から出てきたっていうのはちょっと疑問なんですね。決してクレネは田舎の町ではない、首都ではないけれども大きな植民地都市であったわけですから、田舎というのは少し心に引っかかるんですけれども、まあ、おそらく彼の見た目が田舎っぽかったのかもしれないですね。この田舎という言葉にはですね、英語でも country っていうとね、田舎っていう意味がありますけれども、田舎という言葉には農場という意味もあるんですね。農場という言葉もある。もしかしたら農場で働いている労働者のような、彼は見た目だったのかもしれません。またクレネと言っても、エドモントンもそうだと思うんですけれども、エドモントンの周りにもいくつか小さな町がありますね。中には、村、ビレッジと言ってもいいくらい小さな町もあると思います。クレネ人という時には何もクレネのその都市に住んでいる人とは限らない。もしかしたらその周りにある小さな、村から出てきたのかもしれない。いずれにしても田舎から出てきたことが分かるような見た目だったんじゃないんでしょうか。まあ彼はおそらく、杉越の祭りに参加するために、来ていたと思われるんですね。まあ、彼の名前がシモンですから、シモンという名前はユダヤ人の名前ですから、まあ、彼がユダヤ人であった、あるいは少なくとも異邦人でユダヤ教に改宗した人であったと思うんですね。まあ、そして当時ユダヤ人の男子には義務がありました。それは年に3度大きなお祭りにエルサレムに登って礼拝を捧げるという義務があったんですね。一つは今日のこの杉越の祭り、そしてもう一つがこの少し後に出てくる私たちがペンテコステと呼んでいる、まあ、7週の祭りと言われるもの、そしてもう一つが秋にあるカリオの祭りというこの3つの大きな祭りに、必ず参加するようにと言われていたんですね。まあ、中でも杉越の祭りはその中でも一番重要な大切な出エジプトを記念するお祭りですから、できれば毎年、少なくともユダヤ人であるならばどんなに遠くにいても一生に一度はエルサレムに登ってこのお祭りに参加するべきであると、まあ、こういうことでありましたので、おそらく田舎から、この祭りに参加するために出てきていたんだろうと思うんです。で、そこで、イエス様が十字架を引いていくこの騒ぎに彼は遭遇した。そしてそこで十字架を無理やり、担がされたというふうに今日のところでは、書かれて、いると思うんですね。今日のところには、無理やりとは書かれてませんが、まあ、捕まえて追わせたと。マルコの福音書や他の箇所を読むとですね、無理やり追わせたという表現がされてますね。彼が自分から進んで追わせてくださいって言ったんじゃない、兵隊にそこのお前ちょっと来いって言われて、お前がこれをあそこまで追っていけって言われてですね、いやいや彼は追っていったんですね。さて皆さんがもしこの場面にいたらどうするでしょうか。おそらく、まあ、喜んでという表現はおかしいかもしれませんけれども、私たちイエス様のことを知っている者として、イエス様のこの贖いと恵みを知っている者であるならば、むしろ光栄ですよね。イエス様の負っている十字架に触れることができる、イエス様の十字架を負わせていただくことができるというのは、むしろ私たちにとっては光栄なことだと思います。クリスチャンであるならば。けれども、このクレネ人シモンにとってはそれは嬉しいことではなかった、光栄なことではなかった、むしろ嫌なことであったわけですね。強制されたこと、強要されたこと、アンラッキーなんてついてないんだって、こんなとこ通りかからなきゃよかったと思ったでしょう。ましてや十字架を負うなんて、自分は罪人じゃないのに罪人みたいに十字架を負わされるなんてね、もう誰もそんなことやりたくない。もちろんそれはイエス様のことを知らないから、そう彼は当然思ったわけですけれども、 まあ、そのようにして彼はこのイエス様の十字架を運んだわけですね。今私たちが考えたらこれ以上ない、これは体験だと思うんです。十二使徒でさえもイエス様の十字架を運んだり触れた者がいなかったんです。イエス様があの疲れた十字架を担ぐことができた、触れることができた。今の私たちにとっては何という幸いだろうかと思われるようなことでありますが、イエス様のことを知らないこのシモンにとってそれは苦痛でしかありませんでした。神様というお方は本当に不思議なお方だと思うんですね。この間りょうくんがね、最後の日曜日で、もう今日本に帰られましたけれども、彼が、少しこの話の中で言ってくれましたね。自分は、もうクリスチャン家庭に生まれて小さい頃からわけもわからず教会に連れて行かれていたと。もしかしたら皆さんの中にもそういう人いるかもしれません。クリスチャンホームでわけもわからないうちから教会に連れて行かれていたと。そして正直、嫌だったって言ってましたね。正直わけのわからない、暗唱聖句させられたり、あるいは賛美歌をね、覚えさせて歌わされたり、高嘆劇をやらされたりですね、子供心には決して嬉しいことばかりではなかったと言ってました。まあそのような体験をしたことがあるクリスチャンホームで生まれた人も少なくないと思うんです。もちろん教会でたくさん楽しいことや喜びもある人もいると思いますけれども、でも面倒だな、嫌だな、そんな経験をした人ももしかしたらいるかもしれないけれども、いろんな人のこの証を聞かせていただく中で、小さい頃から特に教会に通っていた、そして当時はある意味いやいや覚えさせられていた聖句、あるいはいやいや歌わされていた聖歌や賛美歌が、やがてその人にとって救いのきっかけになっていく、その人の人生の大きな転機においてその人を導き、その人を救いに導くきっかけ、鍵になっていくということは決して珍しいことではないですね。そういった証を何度か僕自身聞いたことがあります。小さい頃は意味もわからないし、いやいや言っていた、やっていたけれども、イエス様のことを知った時に、イエス様に本当に出会った時に、その自分がかつていやいやながら教えられていた、いやいやながら歌っていた賛美歌がその人の中でまさに息を吹き返すように輝き出して、そのことによってその人の人生が変えられていく、祝福されていく、こういう証というのは決して珍しいことではないと思うんです。まあ、だからといって強制的に無理やり子供たちを教会に連れてくることが良いということではないです、もちろん。ベストは子供たちが本当に神様に出会って、そして喜びを持って教会に来て神様を賛美してその中で育っていく、これがもちろんベストではあります。そして私たちは、いやいやながらね、今覚えている賛美もいつか役に立つんだからって言ってですね、無理やり子供たちを引っ張ってきて、いやいや、いやいや言ってるの無理やり、これをやってもいいんだということを私は今推奨しているわけではないということをまずご理解いただきたいと思うんですけれども、でも同時にですね、神様は不思議なお方である。神様は私たちの常識や思いを超えて働かれるお方であるということも私たちは心のどこかに留めておきたいと思うんですね。だから子供たちを教会に連れてきたということは決してそれは無駄なことではない。神様は私たちの想像をはるかに超えて、たとえそれがその時は嫌だなと思えるようなことであったとしても用いられることがある。だからといってそれを進んでどんどんやっていいってことじゃないですけれども、でも神様はそういった不思議な導きをこのクレネ人シモンではありませんけれどもすることがあるということも私たちは心に留めたいと思うんですね。それと同時に私たち自身クリスチャンであっても神様に従っていく道というのは必ずしも自分のやりたいことだけではないということを私たち教えられると思うんです。 クレネ人シモンはイエス様の十字架を追ってイエス様の後に従っていた、まさに弟子のあるべき姿をそのままビジュアルにしたような、これは場面ですけれども、でも当のクレネ人はいやいやそれをやったんです。自分で喜んでやったんじゃないんです。同じように私たちがイエス様に従っていくときに、もちろんそこには喜びがあり、自分のやろうとしていることと神様の導きが一致することも多くありますけれども、でもそればかりではない。時には自分のやりたいことではない場合もある。自分のやりたいことだけをやるというのが必ずしも神様の導きとは限らない。神様に従って歩んでいく道とは限らないということを、私たちも心に留めたいと思うんですね。そして聖書にははっきりとは書かれておりませんが、この後クレネ人シモンはどうなったでしょうか。皆さんどうなったと思いますか。この後この人、僕はおそらくこの後クレネ人シモンはクリスチャンになったと思うんですね。そしてもし彼がクリスチャンになったとしたら、この時イエス様の十字架を共に負ったということは、彼にとっては生涯忘れることのできない出来事となった。彼の信仰の土台になったと言ってもいいかもしれません。彼にとってそれは生涯大きな励ましであり慰めになったんじゃないでしょう。この時は本当に嫌だったかもしれないけれども、なんという大きな恵みを自分はあの時いただいたんだろうか。おそらく彼がこの後クリスチャンになっていたらそう思ったのではないかと思うんです。そして実際彼がこの後クリスチャンになったであろうと思われることが聖書の中にいくつか記されていますね。まずマルコの福音書の15章、マルコの福音書の15章の21節に同じ、出来事を書いているところがあります。ちょっと読みしたいと思いますが、マルコの15章、そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼には二人の息子がいた。アレキサンデルとルポスという息子がいた。そしてこのルポスという人は後にローマ人への手紙の中にその名前が出てきます。パウロがローマ人への手紙を書いたそのちょうど最後のところですね。ですので16章の13節、13節にローマ章の16章の13節にパウロはこのように書いています。主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。このルポスとシモンの息子のルポスが同一人物であるという証拠はありませんけれども、そうであった可能性は大いにあるということ。そしてもう一つ、使徒の働きの13章1節、使徒の働きの13章の1節にこのような言葉が出てきます。さてアンテオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘロデの父兄弟マナエ、サウロなどという預言者や教師がいた。アンテオケ教会というのは当時エルサレムに次ぐ、宣教の拠点の教会でありました。パウロもそこに長らく滞在をし、誰かの家のお世話におそらくなっていたと思われるんですね。ここにニゲルと呼ばれるシメオンという言葉が出てきます。シメオンというのは、シモンということです。シモンをヘブル語で言ったらシメオンなんですね。で、ニゲルというのは英語で言うところのニガーです。ニガーというのはね、今黒人の人を差別する言葉ですから、私たちはそういう言葉を使ってはいけませんけれども、ニゲルというのは黒という意味なんですね。黒いという意味。つまり黒いシモン、黒いシメオンと呼ばれる人がこの教会にいた。そしてクレネ人ですから、クレネ、このシモンの出身地はどこだったでしょうか。北アフリカです。北アフリカのクレネという町の出身。つまりこの地域には黒人の人たちがいた、あるいは黒人と混血の人たちが多く住んでいたと言われてます。ですからこのシメオンという人が黒人であって、さっきのね絵も 少し肌の黒い人として書かれてましたけど、それはそういうことなんですね。このクレネ人シモンという人は黒人であったかもしれない、あるいはユダヤ人と結婚した黒人の人、あるいはユダヤ人と、まあ、そのような黒人の人とのミックスといいますか、ハーフとして生まれた人であったかもしれない。いずれにしても生粋のユダヤ人より肌が黒かったんだろうと思うんですね。でそれは彼の出身地からしても決して不思議なことではない、むしろ辻褄が合うことである。まあ、そう考えると、もしかしたらこのクレネ人シモンはこの後主イエスを信じる者となって、そしてアンテオケ教会の長老になった、そしてもしかしたらパウロを家に泊めてお世話したかもしれない。そうするとパウロがローマ人への手紙でルポスとルポスのお母さんによろしく、もしかしたらクレネ人シモンとその妻にパウロはアンテオケの教会に滞在中にお世話になっていたとしたら、そのように手紙に書くことも不思議ではないと思うんですね。まあこれはあくまでも推理ね、推理の域は出ませんけれども、聖書のを隅々まで読んでみると、おそらくこのクレネ人シモンという人はこの後クリスチャンとして、生きたのではないかということを私たちは容易に、まあ、想像することができると、まあ、思うんですね。まあ、そういう意味でもこのクレネ人シモンが晩年クリスチャンとして、まして教会の長老として、生きた人であるならば、この時イエス・キリストの十字架を負わされたという事実は彼にとっては大きな励まし、大きな慰めにその信仰生活の中でなっていったのではないか。あの時は嫌だと思っていたことが彼にとっては何にも代え難い神様からの恵みであった。私たちの人生にも同じようなことがあると思うんです。第2番目に今日私たちが心に留めたいこと、それはよく読むとですね、このシモンという人は十字架を負わされてイエス様の後ろからついていったと書かれているんですね。これいろんなところで結構間違ってるんですね。今日の絵もちょっと間違ってましたね。イエス様と一緒に十字架を負って歩いてました。あるいはパッションという映画の中でもイエス様と一緒にね担いでる場面がありますけれども、でも正確に聖書を読むとイエス様が先を歩かされて、シモンはその後ろをイエス様の十字架を追って歩いていったというのが、まあ正確なことなんですね。そしてこれはまさに私たちの信仰者としてのイエス様に従っていく者としての姿を非常にビジュアルによく表している出来事ではないかなと思うんですね。私たちクリスチャンが神様に従っていくというとき、それはイエス様の背中を見て、イエス様が歩かれた道を私たちはついていくということですよね。このときシモンはイエス様の血だらけの、そして今にも倒れそうになりながらも、でも自分で一歩一歩その十字架に向かって歩いていくその後ろ姿を見て、シモンは何を思ったか、それは聖書には書かれていませんけれども、私たちがイエス様に従っていく、神様に従っていくという時には、そのイエス様の背中を見て、私たちの罪のために十字架で死んでくださったその神様の背中を見て、そして血を流しながら歩いていかれるイエス様のその足元を見て、その後についていくということ、これが神様に従っていく私たちの歩み方だと思うんです。でも私たちは時々イエス様よりも前に行っちゃう時がありますね。イエス様の前を歩いちゃう、後ろではなくて。イエス様に従って神様のために教会のためにと思ってやっていたことが、いつの間にか自分が先頭に立ってしまう。主のためにと言って始めたことが、いつの間にか自己満足、あるいは自己実現が目的になってしまうことがあるんですね。私たちはそれを気をつけなければならないと思うんです。いつの間にか主のためにと言って始めたことが、私が始めたミニストリー、私が立ち上げた教会、私が作ったグループ、私がイエス様よりも私が前に出てきてしまっては いけないと思うんです。どんなにミニストリーが祝福されても、どんなに人々から称賛をされても、私たちはいつもイエス様の後ろにいなければならない。イエス様の背中を見て歩んでいくものでなければならないと思うんです。皆さん、ペテロ、シモン、ペテロもシモンという名前ですね。イエス様からあだ名をもらう前はシモンですけれども、イエス様が十字架についてペテロに語った時にですね、一番最初ペテロはこう言ったんです。主よ、そんなことがあってはいけません。そんなあなたが十字架で恥ずかしみを受けて殺されるなんていうことがあってはいけません。その時ペテロは彼にこう言いました。引き下がれサタンと言ったんです。あの言葉とこのイエスの後ろという言葉は実は同じ言葉なんですね。引き下がれ、英語で言えば Get behind me です。私の後ろに下がれです。引き下がれサタン。あの時ペテロは自分の思いを前に出してしまった。イエス様の背中を見てイエス様の後についていくんではなくて、自分のやりたいこと、まあ、それはイエス様がカリスマ的な指導者になって、軍事的に独立してエルサレム、イスラエルの国を再興するということは彼の頭の中におそらくあったんでしょう。だからイエス様が十字架で殺されるなんていうことはあっちゃいけないでしょう、まあ、彼は自分の思いで、またイエス様を思う思いで彼は良かれと思ってそれをその時は言ったけれども、イエス様は彼に言われました。 Get behind me、私の後ろに引き下がれ。そして今イエス様が十字架を運ぶときに、偶然が神様の意図的なものか分かりませんが、同じ名前のシモン、別のシモンが十字架を追ってイエス様の後ろを歩いていく。これが弟子のあるべき姿である。ペテロはこの時どこにいたか分かりませんけれども、後にこのことを聞いておそらく何か悟るものがあったのではないかなと思います。私たち一人一人もキリストの弟子として、イエス様の後ろ、イエス様の背中を見て歩んでいくということをいつも心に留める、謙遜さを忘れないものでありたいと思います。最後に、少し今日は長くなってしまいましたが、もう一つ私たちが心に今日を留めたいこと、それは十字架を追うということについてなんですね。十字架を追う、イエス様かつて言われました。自分の十字架を追って、自分を捨て、自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしくないと言われました。十字架って何でしょうか。皆さん、私たちにはイエス様の十字架を追うことはできないですよね。できないし、イエス様はそれを要求されておられない。全人類の罪の身代わりとなる、罪の許しとなるための十字架を私たちは追うことはできません。私たちはイエス様ではない。ですからイエス様はもちろん私の十字架を代わりに追いなさいと言ってるんではもちろんないわけですね。イエス様は自分の十字架を追いなさいと言われました。自分の十字架、自分の十字架とは皆さん何でしょうか。自分の十字架ね、イエス様が私の代わりに十字架を追ってくださったのに、それとはまた別の十字架を追わされちゃうの思ってしまいますけれども、十字架、皆さんにとって十字架とは何でしょうか。おそらくここでイエス様が言われる自分の十字架を追ってきなさいということ、それはイエス様の十字架によって許されたもの、許されたものとしての歩む道だと思うんですね。イエス様の十字架によってその罪を許されて歩む者の道、またそのような者たちに神様が与えてくださるこの地上でも、この地上での使命だと思うんです。イエス様にとって十字架は何であったか。イエス様にとって十字架は使命でした。イエス様はその十字架を追い、そしてその十字架の上で死なれることによって私たちの罪を許すためにこの地上にわざわざ人となって来てくださった。イエス様がこの地上に来てくださった使命、目的は十字架を追って、そしてゴルゴダの丘に向かっていくことであった。もちろん私たちの十字架はイエス様と全く同じ十字架ではないけれども、でも神様はその十字架によって許された私たち一人一人に同じように使命をくれていると思うんですね。 それはこのイエス様の十字架によって一人でも多くの人が救われること、そのために向かっていく私たちの働き、私たちの使命があると思うんです。そしてそれは一人一人きっと違うでしょう。自分の十字架がある、自分と同じ十字架をね、だから私たちは人に負わせないようにしなきゃいけない。自分には自分の十字架が、その人にはその人の使命、十字架が神様から与えられている。それは必ずしも牧師になるとか宣教師になるということだけではもちろんないと思うんです。一人一人が神様から今置かれている場所で使命を与えられている。先日 Facebook である人がシェアしてくれてた言葉があって、おそらくこれはクリスチャンがクリスチャンでないか分かりませんけれども、こんな言葉がですね、そこに書かれてたんですね。それは、私たちの人生にはいろんな道がある、選択肢がある、もう無数の私たちの人生には選べる道があるって、その通りですよね。年を取るとだんだん少なくなっていくかもしれませんけれども、少なくとも私たちには自由が与えられていて、いろんな人生を私たちは選ぶことができるけれども、人生の最後に、人生の一番最後に振り返った時に、後悔のない、あるいは少ない道というのは多くない。私たちはいろんな人生を自由に選べるけれども、人生の一番最後に振り返った時に後悔のない人生というのは多くない。そんなこと言ったら私たち何をしても後悔しますよみたいなね、よく結婚するとき言われますよ。結婚っていうのはしなくても後悔するし、しても後悔するし。僕は後悔してないですよ。皆さんもね、そうだと思いますけれども。何にしても、人生、後悔のない人生なんかないってね、言いますけれども。でも、もちろん後悔のない人生はないでしょう。でも、人生の一番最後の日に、後悔の少ない、これでよかった、というふうに思える人生がもしあるとしたら、それはきっと神様から与えられた十字架、神様から与えられたその使命に生きた人生ではないかなと思うんですね。私たちは自分の好きな道を選ぶことができます。自分のやりたいことをやって、そのやりたい人生の中で大きな成功を収めて、お金をたくさん儲けて、あるいは多くの人から称賛されて、そういう人生も世の中にはあるでしょう。でも、そのような人生を送って時に、人生の最後でその人生を振り返って、満足だ、これでよかったと私たちは思えるでしょうか。少なくとも私たちのよく知ってる、何ですか、あの人はアップルの創業者スティーブン・ジョブズですか。彼は後悔しましたね。彼は人が羨むほどの成功を収めましたけれども、人生の一番最後で後悔の言葉を残しております。自分は成功すること、お金を儲けることだけに人生を費やしてきた、そしてその道において私はみんなが羨む成功を収めたって、けれどももっと自分の人生他のことに使うべきだった、もっと家族のために、もっと愛する人のために、今死のうとしている時に振り返って、今私の人生に大きな後悔がある、彼は言葉を残していますよね。私たちはどうしても人からの評価というものを気にしてしまうと思うんです。人からどう思われるか、人から評価されるかどうか、それが自分の人生の後悔する後悔しないにつながっていってしまったりするけれども、本当に大切なのは神様が私たちをどう評価してくださるということじゃないでしょうか。人生の一番その最後の日に一番私たちにとって問題になるのは、周りの人が私たちを、この地上にいる人たちが私たちをどう評価することではなくて、今まさに私たちを迎えようとしてくださっている神様が私たちをどう評価するかということの方がもっと重要じゃないでしょうか。どんなにこの地上の人々から、あの人は成功した、あの人はすごいね、あの人は立派な人だったね言われるよりも、むしろこの世の人々の目には止まらなかった、誰からも評価されなかった、忘れ去られるような人生であったとしても、でも天国に行くときに神様が、私の兄弟、私の子、 あなたはよくやってくれた私の道路をしゃって神様からその声を聞く人生こそ本当に悔いのない人生なんではないでしょうか。そして神様からの使命に生きるという時、それは必ずしも自分のやりたいこととは限らないかもしれない、必ずしも自分がそこでいつも喜んでいられるようなそれは働きではないかもしれない。もちろん神様のために生きる時にはそこに喜びもあるでしょう、やりがいもあるでしょう。でもそうじゃないこともあるかもしれない。けれども私たちは神様が私たちに与えてくださっている使命に生きる、そして最後の日にこの地上を去って神様のもとへ行く時には神様からよくやった声をかけてもらえるような、そういうような人生をもちろん私たち自分の力ではなくて神様の恵みによって歩ませていただく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの声を聞かせてください。私たちはどうしても自分の声を聞いてしまいがちです。そして自分の望むこと、自分のやりたいこと、これが一番になってしまいがちです。そしてその中で主よ、あなたの声が聞こえなくなってしまうこともしばしばであります。しかし主よ、どうぞ私たちの耳を開いてあなたの声を聞こえるようにしてください。クレネ人シモンがあなたの十字架を追ってあなたの後ろをついていったように、私たちもまたあなたがくださる十字架を追って使命を持ってあなたの後ろを歩むことができますように。そこには試練もあるかもしれません。そこは必ずしも喜びだけの道ではないかもしれません。しかし主よ、あなたはその先に大きな喜びと大きな祝福を用意しておられることを信じます。主よ、どうぞ私たちを力づけてください。どうぞあなたに従って歩む力と勇気を私たち一人一人にお与えください。すべてを感謝し御手にお委ねして愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。